ってさ、小野冬美って、
うんうん、
ミステリー？
うんとね、一番自分の得意とする分野はホラー。
カーテン。
なんか変わんないね。そう、ホラー、スティーブン・キングがすごく好きで、
うん、
ミステリーとホラーの同好会に、綾辻ゆきとなんかが入ってて、
うん、
京都の大学のね、
うん、
大学生の時。で、その中の一員だったんだって。
うん、
だから、初期の作品とか、今もそうだけど、うん、ホラーが一番、多いね。で、それで、うん、その他に好きなのが、そのやっぱ国づくり。三国志とかがすごく好きなんだと思うんだけど。
歴上じゃん。
そうそうそうそうそうそう。そうとは明言してないけど、多分そうなんだと思う。すっごい面白いよ。本当に面白いの。素晴らしい。主将。マイ主将。うん、
あそこの本棚が、
うん。
ね、一冊。
そう、ほぼ一冊を全部小野冬美で埋め尽くされて。
小野冬美の隣にさ、聖書が置いてあって
。同じよ、統括に。
統括じゃなくて。神が並んで。
竹山ひろ子の本もこう入って、私のこううっとり空間に。
神棚が。
そうよ、そうよ。でもさ、なんかさ、すごいさ、好きなものがさ、こうそうやってさ、繋がっていくとさ、すっごい嬉しくない？もうさ、私竹山ひろ子もほんと小学校の頃から大好きで、大好きで、大好きでさ。で、そしたら、なんと、谷山ひろ子と綾辻ゆきとが友達だったのよ。で、一緒にさ、同じテーマで綾辻ゆきとは本を書いて、
うん、
谷山ひろ子は曲を作ったのね。
うん、
これほーら、もちろん神に言ってるの。でさ、それもすっごい嬉しかったんだけど、今度さ、綾辻ゆきとと小野冬美が、エヴァンゲリオンが好きで、
うん、
で、なんか雑誌に夫婦対談を載せたのって、テーマエヴァについて、
うん、
綾辻ゆきとと小野冬美で対談をするっていうのが、書籍化とかにはなってないんだけど、
うん、
なんか書かれてたっていうのをツイッターでさ、すごく仲のいい人がさ、教えてくれて、もうそれもすっごい嬉しくてさ、で、そしたら、今度、無志士のさ、
うん、
漆原ゆき。
あ、そこに繋がる？
そう、と、小野冬美が繋がってたのよ。もうさ、もうそういうの、もう海の向こうから、うーってこう。すっごい嬉しくて。
早くそのサークルに入らないって
こと。本当だよ、私もホラーサークルに入らない。でも昨日さ、なんかさ、小野冬美の話で言うと、こう話ちょっと飛んじゃうんだけど、昨日さ、そのなんか、うん、チームってすごく大事だと思うっていう話をしたじゃん。なんかパートナーとかチームとか、ものづくりってチームだと思うっていうさ、話をしたじゃない、
うん、
でさ、なんかさ、ほんとそうだなって思ったのが、小野冬美って最初さ、講談社から出たのね。
うん、
で、講談社のホワイトハートっていうさ、
うん、
ラノベのなんかちょっと別枠っていうかさ、
うん、
そういうところから出た人で、
うん、
で、そこでもともと小野冬美ってさ、ものすごく緻密に資料を集めてさ、すっごいピッキーな人だから、もうすごい緻密に資料を集めて、緻密にこうさ、設定をさ、
うん、
徹底的に作り込んで、
うん、
その上で物語を展開する人なんだけどさ、
うん、
ラノベでさ、それをやったのよね。もうそれで、だから、文体とかはものすごくさ、砕けて、一生懸命砕いてさ、
うん、
なんかこう、その当時の流行りの言葉とかを使ってるんだけど、うん、その奥にあるものが ものすごく膨大だからさ、
うん、
それでこう、バッと人気に火がついて、
うん、
で、ホワイトハートの方からそれを超えたさ、
うん、
特別にさ、うん、ラノベ、元の小説よりはちょっと平易な文章なんだけど、ラノベよりももう一段階上っていうのを書けるようになって、うん、それで十二国旗を作ったんだけど、うん、なんかさ、途中でさ、もう筆を折っちゃったんだよね。ほんで、ほんでさ、ファンの人はもうそこから20年くらい待たされたんだけどさ。
そんなに待ったの？
そう、相当待った。もう本当に20年、あ、20年は大げさ？ 23 歳だから。15年くらいかな。でももうそれ急に待ったんだよ。
23歳で筆を折った
。私とちゃんが会った時に、最後なんですか？そう。
ずいぶん若い
で。それで、あ、私がだよ。私がだよ。そう、私がそのくらいの時に、シリーズとして23か4くらいの時かな、に終わっちゃったっていうかさ、間が空いちゃって、
うん、
で、あっちゃんと結婚して、で、私が知ったのはあっちゃんと結婚してからなんだよね、この冬に。そう、それで、で、なんか続き出ないのみたいな感じでさ、
うん、
別になかなか出ないんだよね。なんでなんだろうね。って言ってて、
うん、
それ でそのアニメ化になったんだよね、十二国旗が。
うん、
でそれに合わせてもう一回書くって言って、
うん、
でそのさ、今までラノベっぽいのでしか出てなかったのをちゃんと講談社文庫として、
うん、
一からさこうさリライトして、
うん、
もう一回書きな字とかもさ、
うん、
本当の順位後期で書きたかった漢字とかにして、一から出していって、うん、で、期間のやつを全部それを終えたら、うん、新シリーズを出しますみたいな感じで、堂々と銘打ってやったんだけど、もうさ、出たのがさ、すごい読んでて辛いの。もう無理やり書いてる感がすごくって、
うん、
それで、なんか、もう読んでて辛くて、しかもさ、なんか途中で終わっちゃったみたいな感じでさ、力尽きて終わっちゃった感じの本でさ、
うん、
すごく辛かったのね。で、何があったんだろうねって言ってたら、
うん、
なんか、やっぱりそこから出なくなっちゃったのね。で、出るって言ってたのに、もうそれっきり出ないの。で、それで、なんか、たら、そのさ、ファンの人がさ、
うん、
悪いファンの人がさ、こうさ、なんていうの、文句じゃないけどさ、こうしてくれ、ああしてくれみたいな要望とかさ、
クソリプを飛ば
して。そうで誰と誰はこうカップリングがどうのこうのとかさ、
うん、
そういうので、揉めたらしいの、小野冬美と。で、なんかその一番最初に火がついたのは、そのホラーシリーズでさ、
うん、
ゴーストハントっていうのが言われてるんだけど、
うん、
ゴーストハントシリーズっていうのがあって、
うん、
本格的なホラーをラノベで書くっていうのがさ、売りのやつだったんだけど、本当に本格的なホラーなのね。
うん、
で、なんか、でもラノベの縛りって、
うん、
今そうかはどうかわかんないけど、一人称にあるとか、
うん、
その主人公の言葉で書かなきゃいけないとか、なんか、こういう表現はダメ、ああいう表現はダメ、こうしなくちゃいけないとかさ、
うん、
イケメンを一人出さなきゃいけないとかさ、
うん、
そういう縛りがすごく当時強かったんだって。
うん、
で、そう。で、それで、小野冬美は本来自分の文章がそうじゃないから、
うん、
すごく苦心惨憺したっていうさ、のがあるんだけど、そのさ、自分の地位を確立してさ、その実力でさ、
うん、
それを取っ払った人だから、
うん、
本当に書きたいゴーストハントシリーズってそうじゃなかったのね。
うん、
で、なんかそれで、新シリーズとして書けることになったって言って、
うん、
赤子の住む家っていうのを書いたんだけど、
うん、
なんか私は一番やっぱそれはすごく好きなんだけど、
うん、
ファンの人からしたらさ、うん、こんなの私たちのゴーストハントじゃないみたいな感じになって、
うん、
すごく反発が来たんだって。
うん、
で、十二国旗っていうのもさ、
うん、
主女とそれに従うキリンっていうのがいて、
うん、
で、そのファンタジーの架空の中で、
うん
国づくりをしていくっていう物語なんだけど、
うん、
なんかそれのさ、 主従とキリンのさ、絶対の主従関係が結ばれてるところに腐女子がさ、
うん、
萌えに燃えたらしくって、
うん、
カップリングがどうのとか、受けと攻めがどうのこうのとかで、すごくこうさ、なんか、ギャッと盛り上がったの。盛り上がって、それがこう、冬耳にしてみたらすごく辛いわけじゃん。
辛いんだよ。
そうで、なんか、なんで辛いかって言ったら、
うん、
講談社の方針もあったと思うんだけど、小野冬美自身がさ、やっぱオタクだから、
うん、
当時さ、パソコン通信って言われていた時代にさ、その、今で言うさ、なんかこう、ファンサイト、チャットとかに降臨して、こう、ファンとの交流をしてあげたりとか、話を聞いてあげたり、自分のこう感想を言ってあげたり、
うん、
キリン通信っていう有名な、もう今だともうすっごいプレミアがついてるさ、ファン通信があるんだけど、ファンクラブ通信があるんだけど、そこに寄稿してくれたりとかさ、
それファンがやってるやつに、神降臨
で話してくれたり、小話をさ、
うん、
寄稿してくれたりしてたの。
だから
それで、そう、それで、でも、そこからさ、後からどんどんついてきたさ、
うん、
オタクの人たちがさ、悪いオタクがさ、浅い奴らとか、それで、この冬にそうやって噛みついて、
うん、
で、この冬がすごく辛くなって、でも、講談社の方からはさ、うん、そのファンの要望に応えるみたいな感じでさ、うん、こう、プレッシャーを与えられて、それで筆を折っちゃってたの。
ネットが悪いってことじゃない？
そう、ネットが悪いってことだよね。それで、もうさ、ファンからしてみたらさ、純粋なファンからしてみたらさ、うん、もうすごく残念な話なわけじゃん。
うん、
でもさ、私ももう本当に辛くって、がっかりだって思ってたんだけど、もともとあの冬美を拾ったところっていうのが新潮社だったのね。
うん、
でそれは講談社の話、今までのは。
うん、
で一番最初に小野冬美が賞を取ったのは新潮社だったのよ。
うん、
で、新潮社で、本当に小野冬美のに理解のあるさ、
うん、
編集者の人が、
うん、
それをさ、全部どういう経緯かわかんないけど、
うん、
全部さ、自分のところに、
新潮社に
持ってった。そう、持ってったのよ。
うん、
で、十二国旗シリーズも、
うん、
ゴーストハントシリーズに全部持ってって、それで、小野冬美さんの書きたいようでいいんですよって言って、
うん、
一昨年、先一昨年くらいか、3年前から、
うん、
もう一回書いてくれたの。で、その新潮社のやつ、ゴーストハントも、
うん、
ゴーストハントシリーズから始まったんだけど、その一人称の文章が、
うん、
全部リライト遂行して、入れたかったエピソードとか、入れられなかったエピソードとかも全部入れて、
うん、
新書にして、
うん、
一から出してくれて、
うん、
で、十二国旗も同じように新潮社から出して、
うん、
で、短編集なんだけどね、読む読むっていうさ、新潮社のさ、
うん、
から出してるさ、小説の雑誌があるんだけど、
うん、
それに十二国旗の断面書いてさ、それがさ、なんかこのさ、小野冬美のその今までの十何年の葛藤をさ、
うん、
こう注ぎ込むようにして書いたさ、
うん、
小話で、もう読むたんびに私泣いちゃうんだけどさ、自分は自分でいいんだっていうところに、結局はたどり着くんだけどさ、
うん、
それの葛藤を書いた物語なのね。
うん
だから、今までの文体とかも全然違うのよ。すっごい難しい文体で書いてあって、多分、
うん、
で、話もさ、ひたすら地味なのね。
うん、
その、萌えに萌えて、みんなが萌えに萌えていったさ、主従とかキリンとかも全然出てこない。それの周りのさ、
うん、
なんていうの、兵隊さんとかさ、官員の人の話なんだけど、うんすっごい地味なんだけど、本当にいい話でさ、
うん、
辛いっていうのを淡々と書いてて、
うーん
そう、それからさ、十二国旗がまた出るようになって、
うん、
それで、ホラーをさ、いくつか出してくれてさ、あれがまた面白いんだよ。これがさ、漆原由紀が 表紙からってやつの新刊なんだけど、すっごい地味なんだけど、すっごい面白い。
これかよ、かいいと思う。恐怖と感動の物語。
うん、すごいいい話。でもね、すっごい地味なの。話自体は地味だけど、すっごい怖い。でさ、そのさ、新潮社のさ、編集の人が本当にいい人でさ、ただのファンでさ、ツイッター、小野冬美がさ、もう一回出すっていうのがもう嬉しくて嬉しくて、ツイッターのアカウント作ってさ、ツイートしてるんだけど、もう本当にただのファンなの。見てくださいこれとか言って、私今推挙してるんですけども、たまりませんとか言ってさ。もう、なんかね、本当に書きたいものをわーって書けるようになったっていう感じでね、すごくいいよ。今の小野冬美の文章は。
よかったね。
でもさ、その代わりさ、今までのさ、不人気だった人たちはみんな離れてっちゃったみたいなんだけどね。だから今さ、十二国旗って言ってもそんなに騒がれてないでしょ。新しいの出ても。
野川めぐみさんはその分も含めて3冊ぐらい。
うん、それは普通でしょ。私足りないと思ってるもん。本屋さんとかでさ、たまに行くとさ、この海を隔ててよ、小野めぐみの本が売ってるわけよ、もう。私が買わないで誰が買うのっていう気持ちになるんだけど、あっちゃんに止められてさ、怒られてさ、ダメって言って。買ってもらえないんだけど、もう私は買いたくてしょうがないわけ、主情の本がここにって。
いやでもそのネタでしょ、三冊ぐらい。
え、違うよ、だって一冊ずつちゃんと読むもん。
うん、あ、え、一冊ずつちゃんと。
で、三冊買うでしょ。と一冊ずつ読む。で、そのうちの一冊はいつも読むようにして、あとの二冊はちゃんとしまってんだけど、一冊ずつみんななんかこう違うわけよ。違う本だからね。3冊あるわけでしょ。みんな違うのよ。わかる？
全然わからない。
なんでわかんないから。
あ、わかろうとして今聞いてたけど、ね、全然わかんない。
え、なんでだってさ、じゃあさ、マウント&ブレードがさ、3枚あげましたとゲームで、うん。みんなやっちゃうでしょ、なんか。
え、同じ。
いや、別にはいられないじゃない。嘘。あんなんないかなね、違うのよ、全部。なんか違うのよ、こう。
あの、いや、放送用と読む用とか、布教用って分けるのは、わかるし、まあなんかインターネットとかでもよく、そうやるって。
だよ、開けちゃったらもったいないじゃん。なんで開けなきゃいけないの全部私のよ。ありえない、ありえない。
いわゆるネットのその、読む用、布教用、保存用の3冊とは違うんだ。
違う違う違う。全部読んで。
うん、
でも、ね、綺麗にも取っておきたいから、そのうちの1冊はちゃんとこう取っとくようで、うん、で、それが、神棚にこうちゃんとしまってあるやつで、読むやつは普通の本棚に入ってる。わかる？なんで？で、一冊はさ、ほら、こっちに持ってきたりとかさ、するけど、ほら、ね、ボロボロなんて言っちゃうしさ、うん、なんかこう、一冊ずつ違うんだよね、読むと。こう、なんか違うのよ。何かこう、持っているものが一つずつ。
本ってさ、文字情報でしょ？
うん。
Kindle とかでも読めるわけ
でしょ。で、Kindle は Kindle でさ、きっとまた違うわけじゃん。で、Kindle でさ、読む本とさ、実際手に取って読む本ってなんか違うじゃん。重みもそれこそ違うしさ、このめくった感じでさ、
うん、
来るさ、こうさ、行間とかさ、
うん、
そういうのも違うじゃない？
気になると本はまあ結構違う。
違うでしょ？それと一緒よ。
本は本ですよ。
違うのよ。なんか、じゃあ次はこっち読もうって読むと気持ちも新たになるしさ、ね？いいのよ、小野冬美の方はそれくらい価値があるってことよ。ね、すべては主将のこの、ね、書かれる文字のこの素晴らしさっていうことよ。
あ、僕エンジニアだからさ、文字ってさ、ただ情報
を、ダメだわ。
そのなんかハードの違いは、まあ、ちょっと評価できないもんね。
いいよ、本当に面白いよ。
ちなみにこれ今めぐみと宮岡のピコキャスにしようと思って実は録音してるんだけど、
ダメよ。
ちょっとあのインターネットの人に聞いてみたいな。
でもきっとみんな、あ、わかるわかる、ミミミミってすると思うよ。
あ、じゃあ、それじゃあ、ぜひ聞こう。聞いた方がいいと思う。
だってさ、ほら、映画とかもさ、なんか、映画館で見るのと DVD で見るのとさ、ビデオテープで見るのって違うじゃん。
まあ、それはだって、ね、それぞれ違う、ビデオテープ。
同じよ。同じものであって。だって、一冊ずつさ、すられてる時間とかも違うわけじゃん。
目に見える違いがあるの。
じゃあ、目に見えるかどうかじゃないのよ。ね。うん、感じるかどうか。目に見えることだけが本当のことじゃないのよ。
すごいな。
だから、私の野望としてはね、はい、いつかあっちゃんがまあ文筆として立った時に、うん、ぜひ小野冬美に会ってほしいわけ。
それはめぐみさん
じゃあ、私は恥ずかしくても、絶対会えない。もうそんなん私気失っちゃうもん。だから、あっちゃんがこうやって、あ、うちの妻がファンですって言ってこうやってる時に、あの壁の陰からこうやって、そうやって、あーっとしたい。それが私の夢なのよ。
小野冬美は何歳ぐらいの方なの？
今はどのくらいの？
88 年にデビューってことは、20歳にデビューしたとしても、68年なんで。
なんかね、デビューはね、遅いんだよね。うん、なんかもう、綾辻ゆきとが、かなり世間から評価を受けてて、
うん、
受け始めた時に、
うん、
なんかその、でも、その同好会の中では、
うん、
小野冬美こそが真の一番力のある人っていう評価を持ってたんだって、その頃から。それで、書け書けって言われて、書いてらっしゃるんだよね。あ、60年生まれ。
じゃあ50代
ね、もう50代になられたんだね。
小野冬美さんもちょっとね、早い。10年以内にデビューしてる。
私自分の中でも陰キャで廊下が始まって、子供たちに常々お母さんの先はもう、老い先短いから、あとはよろしくって。
ね、この間ね、ちょっとトークイベントが、なんかいろんな漫画家さんが話すイベントがあって、うん、その時面白かったのは、すっごい絵の綺麗な花魁の漫画とか描く女性作家さんがいたんだけど、まあちょっとサブカルで、まあそんなに売れてないんだけど、やっぱりなんかそういう人もすごい、その人どんぐらいなの、まあ結構40ぐらいなことなんだけど、
うんうん、
やっぱりそういうさ、結構もう30、40だとさ、売れてる人はもう20代から売れてる、
うん。そうだよね。
やっぱりなんか同期の人がガンガン売れてったりするのを横目に見てるんだけど、まあやっぱりその人すごい作品が確かな、絵とか確かで、うん、でもまだ売れてないけど、その人が言うには、なんか、60になった時に結果として売れてればいいっていう目標を持ってるって言っててさ。
なんで60なんだろうね。
まあ60はまあ最終ライン
っていうか。まあそれはあれなの、うん、ただそこが年齢が重要なんじゃなくて、うん、まあ、更新枠40にして立つみたいなそういうことなんだね。
まあだから20、30で売れてなくても、うん、まだ自分は、まあ、特に今、その、
単行本とか出して、
作家も、作品出してるから、
うんうん、
まあだから、今、そこまで売れてなくても、最終的にちゃんと、60で追いついて追い抜いてっていう。
だって、浅田次郎とかだって40過ぎてからだもんね。そうそうそう、浅田次郎もずっと売れなくてさ、やっと売れ出したのって、確か40過ぎてからなんだよね。なんかほら、それはあの人もほら、いろいろなハードコアな人生を送ってるじゃない？あっちこっちで。ヤクザマガワのことしたりとかさ。
そうね。
自衛隊出て、うん、そっからヤクザまがいのことしたりとかして、でもやっぱり字を書くのが一番好きで、物語作るのが大好きでっていうさ、そういう人なんだよね。それでやっと評価、何回も落ちてさ、それでもやめられなくて、それでやっと売れた賞を一つ取ったのが、そこだと40代過ぎてからだったと思う。
だからめぐみさんは今子育てエッセイ
を
ホラー漫画